皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人の教育も自然栽培というお話なんですね。昔から人の教育は手をかけた方がうまくいくか、かけない方がうまくいくかっていうのはいろんな議論があるんですね。戦前とかですね、とにかく一軒の家で子供が6人も7人もいるのは珍しくないですよね。そうするとよほどお金を持ってる家ならともかくですね、そうでないとなかなか全員にですね高等教育を施すなんてことはできませんでしたな。で運が悪いとですね、ずっと子守りさせられたとかね、家の教育させられた、家の手伝いさせられたとか、そういうことで子供時代がですね、教育のほとんど受けなかったと、義務教育ってあってもですね、家によっては義務教育すらまともに受けられなかったという人は決して珍しくなかったんですね。でそういう人たちは確かにその分苦労することは苦労するんだと思うんですね。いろいろバカにされたりすることもあるでしょうし、あるいはその資格、例えば学歴がないことによるね、それ苦労っていうのも当然あったはずで、だからそれは決してみんないいこととは思わなかったんですけども、立派な人になる条件として金のかかる教育が必要なのかと言われると、それはむしろ反対だったんですね。こう偉人って言われる人はですね、伝記に残る人だけじゃなくてね、仕事の世界、会社の世界でも、それこそ昔なら軍人の世界でも、あるいは地域でもですね、偉人、みんなから尊敬される人っていうのは結構いるわけですよ。でそういう人たちって結構その貧しくてあまりいい教育を受けられなかった人っていうのが珍しくなかったんですね。でその時間と金がないから、外から身につけるような教育をあまり受けられなかったというだけで、そういう人たちってのは逆に言うとすごく学級心が強くてですね、自分で勉強するっていう力がやっぱ強かったんですね。で自分で勉強するっていうのは自分でその疑問点があるとそれに向かって勉強するということで、二宮尊徳さんがですね、滝木を背負いながら漢文の方を読んでたってのはその分かりやすい例ですよね。あるいは本田宗一郎さんがね、原動機付き自転車を始めるんですが、どうもエンジンの調子が悪いと、エンジンのエンジンは高熱になりますから、その金属と熱の関係をね勉強しない観点で、その仕事始めてからね学校行ってなんて話のようにですね、何か疑問点がある、もっと学びたいということがあるから、で学ぶっていうのはよく身につきますね。今でもそういう人珍しくないですよね。なんか新たに何かやりたいから、資格を得ようという得て仕事する人もいますしね。あるいはなんとか検定とかありますよね。こう地域検定とかね、特にそれで金になるとかいうことはないんだけども、やっぱりこう学ぶっていうことをですね、面白いことじゃないですか。それに向けて勉強する人もいると。だからその詰め込み教育でこれも覚えろあれも覚えろって言われると、そんなこと覚えられないし、嫌なだけでしょうけども、自分が必要だと思った時に必要なものを取りに行くっていうのは、取りに行く形で勉強するっていうのはすごく価値あることですね。そうするとですね、これもだから非常によく言われるんだと思うんですけども、その人が自然に学ぶのを待ってる形で教えていく、順番に教えていくのがいいのか、すなわちもう早く、なるべく早く働かせてね、基本的なことだけ学ばせて、あと早く働かせて生涯にわたって必要なことだけを学ばせていくのがいいのか、あるいはなんかやっぱそうは言ったって若い頃に全部詰め込んじゃえと、若い頃にとにかくその、頭の中いっぱいにですね何でも詰め込んどけと、でそれ順番に吐き出しながらやっていくのは結局はですね、早く成功するから、人生早く成功するから後々の苦労が少ないからそっちの方がいいんだっていう話があるわけですね。実際いろんな人の例を見てると、どっちも正しい気もするんですが、どっちもうまくいってないケースも当然あるわけですよね。やっぱそこで一つはっきりしてることは、どんな教育を受けようが受けまいがですね、その後自力で自分がその なんか成功しようと、なんかうまくやろうという気持ちを持ってるかどうかですね。例えば若い頃その詰め込み教育を受けたっていう人たちはですね、まあ頭の中っていうか記憶の中に何かその未来を作るヒントが残ってるわけですね。でそれない人の場合はしかし外にあるんですよ。自分が知らないだけで、自分が教育受けてないから自分が知らないだけで、どうやれば成功するとか何がどうなってるかっていう知識はですね、それは本人でもですね、人の話でも世の中たくさんそこら中転がってるわけですね。だから最初に教育受けた人たちっていうのは自分の頭の中から引っ張り出して考えるんだけど、そうでない人たちっていうのは外から持ってきて考えますよね。言ってみれば種もみの中にある養分を使って成長するか、外から養分を引っ張ってきて成長するか、それだけの違いですよね。一番大切なことは伸びようと思ってるかどうかですよね。芽を出してもっと立派な稲に、そして立派な実をつけようとその思ってるかどうか、ここが一番のポイントなんですよね。で、ですからその教育しないと受けないとなかなか大変だっていうことは、まあ学歴云々っていうことも確かにありますけども、それ以上にですね、やっぱり物事分かってないと人生苦労って多いんだと思うんですよね。よく私もこういろんなね人たちの世界をこう見てて思うんですけども、日本人の悪い癖の話時々するじゃないですか。とにかくほとんどの時間をですね気持ちだけで生きてると、自分のね生きるその術が自分の感情だけだっていう生き方ってありますね。自分の感情だけで生きてるとですね、うまくいかなくなった時ってのはもうそれだけで気持ちいっぱいになっちゃって、それでその忘れようとするんですよ。だから失敗の検証ってしないんですよ。例えばだから平成の時代のですね、日本の巨大な金融危機ね、金融恐慌、あれほとんどですね体系的な失敗の記録残ってないでしょ。太平洋戦争でなんで日本が戦争を負けたのかは、あれアメリカ軍が書いたその検証資料は残ってますけども、日本側ってないでしょ。まあ、せいぜい海軍の反省会ぐらいのもんじゃないですか、本で残ってるのはね。あとは個人的になんか少し変えた程度で、体系的に日本としてどうして太平洋戦争に負けたのかっていう、いやみんな日本国としてやってないじゃないですか。平成の金融危機、大恐慌、産業恐慌、生活恐慌については全くそういう体系的な失敗記録残してませんですよね。あれが問題なんですよ。失敗記録を残さないということは学ぶ意思がないということね。すなわちその気持ちが邪魔をして学ぶという意思を止めてんですね。そうするとまた同じ失敗するんですよ。また同じ失敗して、だからああいうの同じ失敗何度も何度もすると多分本人疲れると思うんですよね。でもその気持ちが邪魔するとこの疲れてる世界とこう共存しちゃうんですね。疲れて大変だっていう世界と悲しみをですね、奥歯で噛みしめて、悲しみを奥歯で噛みしめて生きることが人生だとどっか今度思い込んじゃうんですね。そうすると一生これうまくいかないですよね。はい、本当ですね、一生うまくいかないって私見てて思いますよ。だから全然成長しないんだもん。だからずっと同じ苦労してるんですよ。そういう人決して珍しくないと思います、正直言って。だから物事なんかやろうと思ったら頭で考えて腹くくって、そして腹で直感を得てやればいいわけで、感情はだからまあ振りかけ程度なもんですよね。楽しいとか悲しいは振りかけ程度なもので、余韻を楽しむ時に使えばいいんですよ、感情なんてものは。ね、頭で考えて腹くくって、で腹で直感を得て行動するんです。で楽しいとか悲しいはですね、まああと余韻を楽しむ、余韻を楽しむというか振りかけみたいなもんです。それで十分ですよ。まあもちろん普段はですね別に何もあとは考えないし、腹くくんないでできることほとんどですよ。今日例えば昼ご飯何食べようかとか言ってですね、いやーラーメン屋いっぱいだったがその後どこ行こうかとかですね、別に感情的に見て全然問題ないしですね、それから一杯やっちゃったらですね、それはなんか頭も止まるし腹も座らんでしょうから、感情で何で言ったってそれいいと思いますが、ここ一番ってことなんでしょ。それこそバブルになりそうな時とかね、会社ひっくり返そうな時とか、戦争起こりそうな時とか、自分がどうかしなきゃいけない時と、ここ一番の時ってありますよね。ここ一番の時は感情は止めて頭で考えて腹くくって、腹で直感を得て、感情は振りかけ程度に余韻を楽しむぐらいにすると、これでやっていけば大体うまくいくんですよ。でそれをやっていくときに今度やっぱり勉強がいるってことが分かるんですね。頭で考えるっていう段階でまず勉強いるし、腹くくるっていうときにいろんなことを知ってるから腹くくれるんですよ。腹くくるってのは何も分かんなかったら腹くくれませんから、 いろんな事例を知ってて、歴史も知ってて、いろんな人の話も知ってるから腹くくれるんで、頭と腹はやっぱり勉強しなきゃそれ動かないですよ、はっきり言って、不勉強だと頭と腹動きませんから。だからそのなんかね、うまくいかないことがあって、いやこれどうしてこんなにうまくいかなかったのかっていうことさえ思えばですね、二度とこういうことしたくないと思えばだよ、これはいろいろ勉強するでしょうし、頭も腹も鍛えられていくと、こういう話になってきますので、ですから結局ですね、私はこう今世の中見てるとね、こう学ぼうという気力がなくて、感情に流されて、ひたすら悲しみを奥歯でかみしめて生きることが人生だよ、それが当たり前だみたいな人がちょっと多すぎやしないかと思うんですよね。ちょっと多すぎる気がするんですよ。でそれみんな大変でございますから、まあ大体どうなの、10人人がいたら6人ぐらいそんな感じじゃないの、6、7人そんな感じがするんですよね。でまあ日本なんかね、今回おとり作戦ですから、アメリカのね、アメリカでやってるのおとり作戦ですから、それはもっともっと奥まで買い占めちゃうと思うんですね、声も出なくなっちゃうと。でまあだから大変と思うんですよね。でもまあ基本的にはまあそのままね行くと、まあはっきり外から教育するんだって教育受ける気もないし、自分から学ぼうとする気力もないってことになりますと、もう言ってみればそれ、成長点が消えてるって話ですよね。植物で言ったら成長点そのものが枯れちゃってるっていう話ですね。要するに枯れたという状態ですよね、それはね。だから枯れちゃったものにですね、どんな教育してもあまり効果ないと思いますよ。要するに成長点がなくなっちゃったものをですね、それはいくら肥料やったって何したって、それは何も育たないんじゃない。どうもなんか今そんな感じがするんですね。でこれは日本だけに限らなくなってきたように思うんですよ。なんか中国もですね、あれ習近平はあれプーチンの腹話術ですよね。中国なんかもめちゃくちゃじゃないですか、もう近年ですね。中国が強い強いってですね、人も強くなくて、要するにあれプーチンが習近平を前に出して腹話術やってるわけでしょ。プーチンの言葉を習近平に言わせてるわけでしょ、あれ。だからカッコつけついてるわけで、要するにロシアが盛り立ててやってるわけでしょ、あれ。倒れるとえらいことになるから、あの国十何億も人がいてですね、これぶっ壊れんと十何億人がですね、食い物を求めてですね、世界にさまよい出すわけですよ。もう考えただけでもおぞましいじゃないですか。そうするともうとにかくですね、まあ習近平も偽物ですけども、あれとにかく腹話術で立ててですね、うまくいってるんだというふうにしないと当面乗り切れないじゃないですか。でもあの中国ですから、いよいよなんか本当異常な状態ですよね。要するにアメリカに全部つぎ込んじゃったわけで、あれ、中国の若い人たちがみんなアメリカにつぎ込んじゃって、でアメリカがトランプ出てきて全部ひっくり返しちゃったから、もうなんか何を学んでいいかわからないっていう人が多いんじゃないですかね。まあそれでもね、今日のその商売に熱心な人はまだいいんですね。まあ教育も減ったくれもないと、今日の商売熱心にやるんだと、だからどんな商売でもね熱心にやってる人はそれは元気だよね。でそういう人はもともと多いです、あの国はね。まああの国限らず世界へそういう人は結構いますよね。もちろん日本でもいるけどさ、でも問題はですね、その国をリードする人たちだよね。リードする人たちは完全に成長点積まれちゃった感じがして、今更じゃあもう一回ですね、博士課程行ったってこれ意味もないしね、じゃあ今更どっかね国内でその起業するったって、起業の金はどっから集めてくんのって言ったら、国際金融市場出してもそれがないでしょう。海外に行くってことも生理的にできなくなってるから、その足元のね一つかびの土を握ったままですね、この土で生きろったってどうして生きるんだと、まあ大地の子みたいな話ですよね。そんな感じでまさに奥歯に悲しみをかみしめて、奥歯で悲しみをかみしめて生きてたちが本当に多いと思うんですよね。あのビジネススクールだとかロースクールをね2000万ぐらい借金して出た人も大抵そうだと思うんですね。一体どういうことになっちまったのかと、奨学金はですねずっと追っかけてくるしと。でやっぱりそのなんか次見出せないままっていう人多いですよね。やっぱこの辺りがだからこうなんていうかね、物質主義と申しますかね、唯物論というか本物の信仰心がない人生の限界なんですね。まあいいも悪いもなくですね、世の中って変化していくわけでありますから、その生きてるっていうことは何か役割があるってことでありますから、それに目覚めてですね、 一つの縁からね人生開けていけばいかようにもなるわけで、あとは自分がですね腹くくって行動できるかどうか、それを自分で受け入れることができるか、それだけのことですよね。そのあたりっていうのはいわゆる本物の信仰心がないとなかなかそれ耐えきれない話でね、有物論だとか背筋経だとかいうことやってたら、あるいは悪神信仰だったら絶対そこまでいきませんからね。だからその人たちの振り落としが起こってるというのが今の状況ですね。そういたしますとですね、これからその教育考えるとね、まあ今はその教育 も今言ったように世界的な高等教育が崩壊しちゃったでしょう。ビジネススクール、ロースクール、 PhD 中心にですね国際的なまあ高等教育崩壊しちゃって、まあ、やっておりますけども出ても意味ないって言ったのが随分増えちゃったでしょ。であと国内でありましたらそれこそまあ義務教育からね中高まで、義務教育から高校大学までもう問題山積みになっちゃってどうしようかって話になってますよね。そうするとまあ教育に金をかけられないと、時間もかけられないと、自然栽培でやっていきましょうと、すなわち学ぶっていうことはまあ若い頃ねなんか金と時間をかけて頭の中全部詰め込んでそれをまあ肥やしって言いますか養分にして生きていくこともできる、すなわち卵とかですね、あるいは種もみのような形に仕上げてね、でこの養分で生きていけっていうやり方もできるけども、まあ外から必要なものを集めてくる、自然栽培だよね。その自分の外から必要に応じて必要な情報とか縁を持ってくるという自然栽培型に人を育てるってことも十分できると。まあ、おそらく後者の方がこれからいいんでしょうな。っていうのは今ね若いうちに何を子供にね教えておけば成功するかなんかも見当つかなくなりましたな。まあ種もみだとか卵のような形でね最初に全部ね養分入れちゃってねこれで生きていけったって、その養分でこの先何十年それこそ人生100年時代生きられるのと保証は全くないですよね。そうするとやっぱり教育もですねその都度その都度必要なものを、ものとか人、情報をですね集めてくると、まさに微生物の力でね必要な、要素を集めてきて、で自分たちで必要な要素を取り込んで自分たちで成長すると、自ら成長すると、こういう自然栽培が足りないという教育はそもそも成り立ちませんね。でもそれ以上にですね成長点を維持するっていうことですよね。成長点が枯れちゃったらいくら養分があったって何したって水やったって何も育たないわけですよ。この成長点ってのは言ってみれば大宇宙のエネルギーがですねこうパッと入ってくる瞬間、入ってくる場所ってことでしょ。ああこれで新しい人生開けるんだと、新しい未来が開けるという、要するにこう生まれてくる場所ですよね。新しい細胞が生まれてくる場所、これが成長点ですよね。それをやっぱり維持し発展させるってことが今一番重要だと思うんですね。そうするともうこれはある種直感の世界ですよね。もちろんなんかいろんな勉強によってね自分の成長点をますますこう活発にしていく人たちもいますけども、まあ数から言ったら今とにかく勉強しない時代だしさ、悲しみを奥歯で噛みしめて生きてる時代だから、直感で何かをですね感じてもらわないとわからない人の方が多分多いんだと思うんですよね。直感でね、しかも1回じゃ無理で何回も何回もやってだんだんエンジンかかっていくというにしないと問題だと思うんですね。そうするともう、まあ、ありきたりの結論になっちゃうんですけども、知って行ってみてやって、もうそういう状況だなと、すなわち悲しみを奥歯で噛みしめて生きるようになっちゃったら、最低限こう知って行ってみてやってだけやってもらって、なんかこう直感的な光がね自分の中に差してきて、自分の成長点がもう一回なんか動き始めるのを待つと、でそれさえできれば必要な知識、人、金、物もですねまあ手に入るでしょうからね、自然栽培のようにそういうふうにやっていくしかないんじゃないかと思うんですね。だからこう何かやっぱりこう心に火が灯るようなそういう体験をしていただかないと、なかなか私はこの次は開かないと、そんな人が随分多いように思うんですね。まあいろんな意味でですねそういうふうに考えると、まあ、世の中ってよくできてるわけですね。二宮尊徳さんの言う一円融合、全ての徳に報いる、一円丸く全部融合してるという、あの世界が見えてくるわけですね。すなわち必要なものは全部世の中揃ってるんですね、はい、全ての人がいろんな可能性をね発揮してそれぞれの役割を果たすために必要なものは全てこの世に揃ってるんですよね。それをだから縁によって一つずつ、まあ、身につけていけばいいわけでありまして、でそのそういう 縁に従って生きていくことの幸せを感じるのが人の成長でありまして、その、まあ、感じる成長点というものを枯らさないようにね、伸ばしていくっていうことが、まあ、本当の教育なんだろうと今思うんですね。まあ、だから一番初めの教育の部分というのは、成長点を、枯らさないように伸ばしていく、あるいはもう一回復活させる、それが一番の仕事なんでしょうね。もうそれはなんか直感に頼らないとなかなか難しい世界のように思いますけどね。まあ慌ただしい時代ですが、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人の教育も自然栽培ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。